スナーの皆さん、こんにちは。日曜午後の遊び時間、アートイン京都の時間がやってきました。今週の番組パーソナリティは高島香代子です。よろしくお願いします。これからの30分どうぞ楽しみください。この番組は株式会社メディア総合研究所の協力でお送りいたします。
株式会社メディア総合研究所は、独創的なメディア発信事業を通して企業のグローバルビジネス展開を応援します。世界を結ぶ翻訳事業や IT 事業、映像、教育、出版、国際事業、人材支援事業、エンターテインメント事業など8つの事業を通してサポートしています。詳しくはメディア総研のウェブサイト www.mediasoken.jp をご覧ください。以上、株式会社メディア総合研究所からのインフォメーションでした。
今日のゲストは京都府の村山由紀さんです。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
村山さんは京都府で、どういうお仕事をされているのかまず最初に教えていただいて、いろいろね、キーワードが今日はありますので、はい、まず最初お仕事、
はい、多分この、テーマ、ラジオを聞いていただいている方はご存知かもしれませんが、地域力再生プロジェクトという地域の方が自分たちの地域を自分たちで良くしようという活動をサポートしていく事業に関わっています。
ということで、いろんなラジオを聞いていらっしゃる方も、ああ、私もお世話になったとかお会いしたとかで、いろいろ ご相談に行かれている方も多いんじゃないかなと思うんですけれども、京都府 あのパートナーシップセンターのところでね、はい、お仕事をされています。そしてそこではどういうことを、具体的には
、地域力再生の交付金とかですね、を担当しているんですけれども、直近ではですね、京の公共人材大賞、都人大賞という、地域で活動されている方を表彰するような事業がありまして、そのプレゼン大会が間もなく開催される予定です。
なんですよね、まさにこれは人に対しての、はい、こう表彰ということで、はい、珍しいですよね。
そうですね、皆さんうちの団体ではってよく言わはるんですけれども、うん、やっぱりいろんな活動を支えているのは人っていうこと多いと思いますので、この場ではいろんな人が9人の方が発表してくださるんですけれども、その9人の方の中から大賞と知事賞とスポンサー賞が決定されるという場ですので、きっと私も勉強になることが多いんじゃないかと思ってます。
あ、そうですね、私もぜひこれは行かなくてはというか主催の方に実は入っておりまして、そのお話も今日していただきたいなと思ってお越しいただいているんですけども、はい、村山さんは京都府協同という形の担当者として関わってくださっているんですよね、はいはい、2月2日の土曜日に、行われるということなんですけれども、場所と時間もついでに言っといて、ね、先に言っといていただいていいですか。先に
今度の2月2日土曜日に京都府の公館レセプションホールで、時間は1時半からプレゼンテーション大会が始まって、そのプレゼンテーション大会で、優秀だった方が3時45分から結果発表と授賞式という流れになります。市内の、今出川駅から徒歩5分ぐらいのところですので、また気軽に来てもらったら、皆さんそれぞれ活躍されているところが、例えば子育ての分野だったりとか、配食サービスとか、あとは文化の分野であったりとか、あとは河川のクリーン清掃活動とかですね、それぞれにいろんな活動をされている方が発表いただけるということなので、 聞くだけでも楽しい場ではないかと思います。
そうですね、もう実際にこう課題と感じてこれを何とかしたいと思って動いた方もいらっしゃるし、なんかもっとこう楽しいことで、絆を、ね、作り上げていこうよみたいな方もいらっしゃるし、はい、分野は本当いろいろですね、環境もあるし、
はい、
そういう方々のお話を聞くということもね、すごく勉強になるかなと思うんですけど、もう本当に京都府のその地域力再生プロジェクト、はい、そこではいろんな方々がこう自分のなんかパワーをアップするようななんかこう仕組みになってるなと思って、ね、いい取り組みをされてますが、
意外に皆さん始めるきっかけそのものはそんなに大それたことをしようというよりも、気軽に始めたらだんだん雪だるまのように大きくなってしまったっていうような形で、本当にこうやった発表なんかを聞いていると、すごいなと思うんですけれども、実際いろんな活動を見ていくと一番最初はとても小さなスタートだったんだなというようなことも仕事をしている中では思うところも多いので、またもしこの発表来られた場合にはですね、そういったところもこっそり聞いてもらったりなんかしてもいいかもしれないですね。
必ずしもね、自分が何かを始めてなくても、はい、これからちょっとしたいなと思っている人がフラッと行かれて、はい、参考になることが随分 ね、あるかなという気がしますけれども、もう本当に村山さんのお仕事の場所っていうのがこういう小さな動きをどんどんね大きな動きにしたりっていう、府民の力を盛り立てていこうというね場所なんですけど、村山さんそういうことをされていて、はい、京都府の方とかも多いなと思うんですけど、なんかご自身も、はい、お仕事とは別に何かこう動きを始められている方も多いですよね。
そうですね、うちの課の職員のほとんどが仕事以外の仕事を持っているというのか、私も公務員になろうと思ったのもやっぱり住みよい社会になってほしいなとか思うところがあって、で私の関心の分野で別に仕事じゃなくてもできることってたくさんあると思って、この仕事に関わり始めてからちょっと地域の活動にも顔を出すというのか、もう自分でもやってみようかなと思って始めてみたところです。
ね、一曲挟んでね、はい、その個人的に始められた分野、はい、それも地域のね、まちづくりというか人づくりになっていく流れなんですけども、はい、そのお話をぜひお聞かせいただきたいなと思います。はい、ではミュージックブレイクです。夏川りみで、黄金の花お聴きください。夏川りみの黄金の花をお聞きいただきました。では後半も続けていきたいと思います。京都府の村山由紀さんにゲストにお越しいただいています。よろしくお願いします。
お願いします。
お仕事をね、京都府のお仕事をされているけれども、その中で、ご自身も地域に根ざした活動を始められたということで、そのお話を今日ちょっと後半ではご紹介いただけますか。
そうですね、私がまだそもそも京都府の職員になったのも妹に障害がありまして、いろんな障害があればあるだけ気づくこともたくさんあって、住みよい社会になってほしいなと思った時に、やっぱり気づける人が気づいたところから発信していくことってすごい大事なんだなということは思いながらのお仕事をしてたんですけれども、兄弟の集まりがあるということを聞きまして、その兄弟の集まりに行って、そこからその兄弟の集まりの中で自分でできることを今しているところです。
それは、そういう京都兄弟会というのが、はいはい、もうこれはかなり前からあるんです
ね。そうですね、今年で30周年になるんですけれども、京都兄弟会という障害を持つ人を兄弟に持つ人が集まった最近の言葉で言ったらセルフヘルプグループがありまして、そこでだいたい年代層ももう今の20代からだいたい60代の方もいらっしゃるんですけれども、10人ぐらい2ヶ月に1回集まって、うちの兄弟今こうしてるよっていう近況報告なんかをするような会がありまして、そちらに顔を出すように最近になってます。
ああ、そうなんですか。それはなんか障害はいろいろなんですね。
そうですね、割合的にはちょっと知的障害が多いかなっていう気もするんですけれども、自閉症とかダウン症とか発達障害とか、あとは その精神障害の方もいらっしゃいましたし、あとは重度心身障害 の兄弟がいて介助も大変なんですっていう方もいらっしゃいます。
そしてなんかこのその兄弟会の中でも、はい、また新たにな
ん
か出されているという情報をキャッチしましたが、
長いことですね、ずっとあの京都兄弟会って続いてきたんですけれども、最近ですね、兄弟の支援とか家族の支援のことを大学の卒業論文で取り上げる人がなんか増えているみたいで、そのこと自分も兄弟なのでこれを卒論に書こうと思って兄弟会に来ましたっていう20代の若手が何人か揃ってきたので、まあ、これはちょっとまあ年代区切って若手だけの会をしたら、うん、若手ならではの悩みなんかも話し合えるんじゃないかなということで、まあ、気軽に白熊会と名付けた会を始めまして、京都兄弟会の中の若手サークルを進めています。
ああ、そうなんですね。その白熊会、どんな基本的にはどんな活動にな
るの？2ヶ月に1回ぐらい特に場所は決めず、その時に素敵だなと思ったカフェを決めて、兄弟集まれここのカフェでご飯を食べましょうというふうにして集まってはお話をするというようなことをしています。でちょっと最近ですね、まあ、そういった中で話をしていると、自分たちで一番まあ気になってたと、兄弟のことが気になってた頃っていつだったんだろうって思うと、中学生とか高校生とか進路のことで迷っている時期が一番悩みも多かったんじゃないかなと。でもそういった子たちってここのカフェにはなかなか簡単には来れないなというふうに思ったので、ちょっと中学生とか高校生が来やすいような場を作れたらいいなと思って、前は秋ぐらいにですね、一回その白熊ジュニア会を持ちまして、ただ2月にも第2回目をやってみようかなと思っているところです。
まあ、例えばその進路のところでどういうふうな悩みがあるんですか？
人によって悩みそれぞれやと思うんですけれども、例えば親がどうもうちには福祉のことを勉強してほしいと思っているようだとかですね、 あとはその下宿するのにも、例えば妹とかお兄ちゃんの介助があって、お母さんと自分でずっと介護をしてきたので、もし自分が一人暮らしを始めたらお母さんが一人で介護をしなあかんくなると、それって本当に自分出てっていいのかなっていうためらいを持ったりとか、
遠くの大学行こうと思った場合とかね、
あとはまあ中高生、まあ微妙な年頃なので、お友達にどうやってその話をしたらいいのかなとかいうところで悩む人がいるようなことはちょこちょこ私の経験も含めてあるかなと思います。
なるほどね。でもそういうなんかこう村山さんとか本当になんかこう、はい、すぐこうお友達お姉さんみたいな感じに、ね、はい、入っていけそうな方と一緒にこうそういう悩みも、ね、はい、打ち明けられたら、うん、だいぶこう気持ちも楽になるし、はいはい、いろんな視野が、ね、実際に申し寄せされて、はいはい、いろんな方にこの部署的にも、ね、なんかいろんなところ方々にお会いになるから、はい、いろんなこうアドバイスとかも、ね、できる。
そうですね、堅苦しく言えばそうですし、うん、前面白かったのが、うちの家壁に穴開いてるねんっていう話をしてまして、
うん、
結構ね、障害を持つ方ってつい感情がうまく言えなくて家のドアを叩いたりとかっていうことがよくあるみたいで、私がそれ言ったら、うん、私もみたいになって、そのドアの修理どうやってしたのみたいなねので笑ったりなんかもしてて、まあ、悩みをその深刻に相談するっていうだけじゃなくて、うん、みんなどんな生活してるのかなっていうような、うん、そんな簡単な興味でも別にいいんじゃないかなとも思ってます、
う
ん
う
ん、
そうですね。うちもこう姪っ子がね、ちょうどお姉ちゃんが障害があって、で下は元気なんだけれども、はい、まあ、まだまだちっちゃいので、はい、ちょっと悩むとかそういうことないんだけども、はいはい、いつでもこう混じり合っていろんなところ行ってるので、はいはい、まあ、その時確かになんかこう叩いたりとかね、そういう時の対処方法もなんかもみんながね分かってるみたいなとこもあるんだけれども、うん、でもまあだんだんと大きくなるに従って、その自分のこれからをどうしようとかいうところではね、やっぱり新たな問題にもね、うん、出会うだろうし、まあそれとこう状況もね、社会的な状況も、うん、やっぱり変えていかないと。
そうですね、うん、もっともっと気楽に障害のある妹がいるよっていうことをドキドキしずに言えるって、
そうですよね、
大事かなと思ったり、
うん、 意外となんかその障害があるということでそのために見えてくることがねあると思うんです、
う
ん、
そうですね、うん、せっかく気づいたことは、うん、まあ、どんどん発信したらいいと思うし、うん、別にまた発信しずにこっそり黙ってるのも一つ、うん、あのその人の自由でもあると思うので、うん、あのそのなんかもっとなんか悩まずに気楽に自分の思った通りのことができたらいいなとは思います、
うん、そうですね。ではここでもう一曲あの曲を挟んでまたお話を伺いたいと思います、はい、同じく辰川りみさんで花お聴きください。今日は、京都府の村山由紀さんにお越しいただいてお話を伺っています。いろいろなんかお話を伺ったんですけれども、先ほどねあの京都兄弟会、はい、そして白熊会、
はい、
白熊ジュニア会ご紹介いただいたんですけども、お問い合わせとかなんかこう活動どあのなんかこうこの日ぐらいにとか今
そうですね、直近の予定ですと、まあ、白熊会の方で中高生向けの企画をするのが2月3日 の, あの日曜日の夜の時間にあの考えてるんですけれども、ちょっとまだお店をどうしようかなとかあのまだご案内の細かいことが決まっていないところもありますので、もしご関心ある方いらっしゃいましたらあのメールかホームページからご案あの見てもらうかあのメールでいただけたらと思います。あとそれからですね、また大人の方でも中高生じゃなくてもあの大人の向けでもあるんですけれども、京都兄弟会が定例会をですね奇数月の第2土曜日の夜に深草の駅前の喫茶緑っていうところであのやってますので、次は3月9日土曜日の6時から深草駅前の喫茶緑で、こちらもですね細かいことをホームページ見てもらうのがいいかなと思います。とホームページ、
うん、
ホームページあの検索するのに京都兄弟会、京都は漢字、兄弟はひらがなで書いてもらって京都兄弟会で検索してもらったら大体上の方にあのだいあの出てくることが多いかなと思います。あと、あのこの前ですねホットポットの取材を受けましたので、はいはい、多分もうすぐ記事にしていただけて出てくるんじゃないかなと思います、
これはホットポットはどこが出してらっしゃるんですか。
京都市の市民活動総合センターさんが出しておられるところで、この前もあの取材を受けてまた京都兄弟会こんな活動してたんだなと改めて私も思ったんですけど、またそちらも見てもらってもいいかなと、
いろんなところに、ね、置いていらっしゃるんです。
そうですね、
京都府 の, あのパートナーシップセンターにも置いて
置いてるんですけど、なんかあっという間になくなってます
ラジオカフェのスタジオのところにも置いてありますけど、はいはい、
そうなんですか
そうそう、市民活動センターですよね、
はい、
が出してらっしゃるその情報誌にも、ね、取材があったということで、はい、ちょっとチェックしておいてくださいね、はい、まあいろいろお話を伺ってきているんですけども、一番最初にね伺った前半トークの中で出てきた、
はい、お仕事の方の、
そうですね、はい、お仕事の中であのプラットフォームから生まれたあの、はい、今日 の, あの公共人材と書いて、はい、都人大賞、はい、こちらのプレゼンテーション大会、私もこのメンバーでありますので、はい、ぜひあの主催メンバーでもありますので、これちょっと告知を
じゃあもう一 度,
もう一度、
今日の公共人材都人大賞のプレゼンテーション大会と授賞式を平成25年2月2日土曜日の1時半から開催します。場所は京都府の公館レセプションホールで、あの今出川から南側に徒歩5分ほどの場所です。このことについてこのお問い合わせはですね、一般財団法人地域公共人材開発機構、電話番号が 075-432-8101、 075-432-8101 にお問い合わせいただきましたら、あの細かいこともあのお伝えできるかと思います。
この運営事務局があの地域公共人材開発機構になっているんですよね、
はい、
そちらの、担当が久保さん、井上さんですので、
はい、
お問い合わせをされたらなと思います、はい、あの2月2日もうね、はい、1週間、ね、2週間先ですよね。
そうですね、この土日は私は2月2日にあのプレゼンテーション大会で2月3日にした白熊会ということで予定の多い、
そうですね、 また、あのこの2月2日のファイに残ってらっしゃる、発表してくださるファイナリストの方も、はい、まあ、あの障害そのものではないけども、福祉関係のことで言えば、はい、子育てとか、はい、それ高齢者の方とかありますよね、は
い、ですね。あと市民貢献センターの方もあの来られる、あの登壇いただくんですけど、結構兄弟の方ではこの市民貢献、貢献人をどうするかっていうのは話でもよく上がったりしてますね。
なんか市民貢献っていうのは最近なんか、
ね、最近ですね、
聞くようになったんですけど、うん、新しい動きというか、
そうですね、まあ、あの親亡き後の兄弟をどうするのかっていうのはみんな関心のあるテーマではあるんで、またね、私もここでいろいろお話聞いて勉強したいななんて思っています。
そうですね、本当になんか一言で福祉とかくくれない、いろいろね、まあ、障害のことも、はい、障害医者って言ってもどういう障害を持つ方なのかとか ね、 ね、いろいろあるし、はい、あの本当にその一つとってももういっぱいこう問題はあるんですけれども、うん、まあ、そこにね、あの行き詰まってしまってはね、はい、いけないので、問題がこういうとこあるよっていうのがあったらどんどん出し合って、はい、何か方法はないかっていうことを考えていこうっていう
ね。そうですね、もうあんまり固く考えずに、うん、みんな障害があってもなくても悩んでることってあると思うので、
そうなん
ですよね。もし障害がの兄弟がいなくても、うん、あの障害を持つ兄弟ってどんなこと考えてるのかなっていう興味というか、まあ、関心のある方は、うん、あの京都兄弟会、兄弟じゃなくてもあの来ていただいて、うん、あのいろいろ聞いて帰ってもらったらと思ってるので、うん、もしあの関心あるよっていうことあったら、ホームページ京都兄弟会検索してもらえたら嬉しいなと思います。
そうですよね、あの先ほど学生さんで、はい、あの卒論なんかに、ね、テーマをされる方も、はい、あの随分出てきたっていう話ですけれども、はい、ご自身がそういう立場であろうとなかろうと、うん、まあ、いろんな人が知るってことはね、
はい、
あの大事なことかなと思いますしね。
実際あの兄弟じゃないけど関わってもらってる人も今現にいますので、うん、とってもその方には助かるなと思ってます、
うん、なるほど。もうなんか今日はね、盛りだくさんにお話を伺ってきたんですけれどもあの、まあ、一つつながっているなということは、はい、やろうと思った人が始めたら、
はい、
それがなんか結構いい形で、
はい、
しかも楽しく進んでいこうと思えばできるよ、はい、みたいな感じですか ね、
ね、仕事の中では皆さん本当にすごいなって思うあの活動されている方とあの出会いがたくさんあるんですけれども、でもそれから真似て自分でやってみようと思ったら、意外にそんなにあの肩に力を入れなくてもできるんだなと、うん、まあ、もちろんあのこれを大きくしていこうとするともっともっと大変なことがあるとは思うんですけど、まあ、そういうとこは先輩方に力を借りてと思ってます、
うん、なんか歩みながら考えるっていうのもなかなかいいですよね、はいはい、その都度なんかいいアイデアを持った人が、はい、あのこれどうって言ってくれはる時もあるし、はい、
ね、
なんか解決策はねまた出てきたりもするので、はい、あのそういうなんかこう始めたい人は、はい、ぜひ始めてください。その参考にもなるのが2月2日のプレゼンテーション大会です、はい、
そうですね、
交換レセプションホールにも、ね、来てください。最後まで言ってました。今日は本当に、ね、お忙しいところあの、駆けつけていただきましてありがとうございました。
ありがとうございました。
今回のゲストは京都府の村山由紀さんでした。ではまた次回をお楽しみに。この番組は株式会社メディア総合研究所の協力でお送りいたしました。